障害福祉、レスポーイナギ発達支援講座。協会知能は知的障害ではないが、情報処理や理解に時間がかかる傾向にある状態のことです。見た目では判断されにくく、日常生活の中で戸惑いや苦しさにつながることがあります。協会知能への理解と関わり方について、事例を交えてお話しします。9月18日金曜日午前10時から11時半まで。場所は地域振興プラザ4階会議室。申し込みフォーム、電話、メール、ファックスで申し込んでください。なお、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。お申し込み先、お問い合わせ先は、レスポー稲城平尾。電話 331-8794 番。ファックスは 331-8795 番。e メールアドレスは resu-pi-magi@magi-masayume.com です。心身障害者医療費助成制度丸章。東京都では保険適用医療費について自己負担額の一部を助成しています。対象は身体障害者手帳1級2級。内部障害は1級から3級。愛の手帳1度2度。精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。所得や年齢による制限があります。所得審査の年度が変わります。9月から所得制限の基準となる年が変わります。過去に所得制限により被害等となった方で、所得が減額した場合はご相談ください。受給者証を更新します。現在、受給者証をお持ちの方には、所得審査の結果によって、新しい受給者証、または被害等通知を8月末までに送付します。お問い合わせは、障害福祉課、障害福祉係へどうぞ。環境、悪天候時のゴミ回収。台風や強風等の悪天候により、資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがあるときは、回収を中止する場合があります。その際は、次の回収日まで自宅で保管してください。回収を実施する場合でも、飛散等を防ぐため、当日の朝に出してください。回収に変更がある場合は、市ウェブサイト等でお知らせします。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。活動団体を募集中、資源ごみ集団回収。自主的に資源物を集め、回収業者へ引き渡す活動団体を募集しています。集団回収には、地域のコミュニケーションを深められる、回収量に応じた補助金が支払われるなど、メリットがあります。補助額対象品目はお問い合わせください。対象は、市内の自治会、管理組合、子ども会等、20世帯以上の団体。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。ご協力ください、資源物の分別。古紙、古布は、資源回収日に。発泡スチロール、トレイは、細かく砕いて袋に入れ、公共施設やスーパー等にある回収ボックスへ出してください。資源物を捨てる際の注意点。古紙は、雨の日でも回収しますが、古布は雨に濡れると資源物として再利用ができなくなるため、できるだけ次の回収日に出してください。卵のパック、弁当、カップラーメン、納豆等の容器、洗っても汚れの落ちないもの、ペンキを塗ったもの、ウレタンマット、緩衝材等は回収ボックスに入れないでください。お問い合わせは生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。ご利用ください、稲城ゴミ分別アプリ。ゴミリサイクルカレンダーやゴミの出し方などを確認できます。また、悪天候時等のゴミ収集中止等、市からのお知らせを受け取れます。アプリは市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。購入費を助成します。家庭用生ゴミ処理容器。市ではゴミ減量を目指し、生ゴミ処理容器の購入費用を一部助成しています。それでは対象のゴミ処理容器と1基あたりの助成上限額をお伝えします。 生ゴミ堆肥化容器、コンポスター等。特徴は、枯葉や腐葉土と生ゴミを混ぜ、生ゴミを分解し、堆肥にする。助成上限額、一基あたり。容量190リットル未満、3000円。容量190リットル以上、6000円です。一世帯2基まで。電動生ゴミ処理機。特徴は、スイッチ一つで生ゴミを処理。助成上限額1万円、一世帯一機まで。機種、販売店を問わず、購入金額の2分の1の額を助成します。窓口で申し込んでください。購入前に申請が必要です。申請書は、生活環境課、平尾若葉台出張所、市ウェブサイトで入手可能です。お申し込み先、お問い合わせ先は、生活環境課、ゴミリサイクル係です。9月1日火曜日から開会、令和8年第3回定例会。議会の傍聴を希望する方は、当日、議会事務局で手続きしてください。請願、陳情は、8月24日月曜日午後5時までに持参してください。本会議と会期中の委員会をインターネットで中継。市ウェブサイトの稲城市議会から生中継、および録画で視聴できます。お問い合わせは、議会事務局議事係へどうぞ。市内全地区で開催、市長と語ろうタウンミーティング。稲城の魅力あるまちづくり等について、市民の皆さんと市長が語り合うタウンミーティングを各地区で行います。事前申し込みは不要です。直接ご来場ください。それでは、タウンミーティングの地区、期日、時間、会場をお伝えします。紅葉台、9月13日日曜日午前10時から、城山文化センター中会議室。大丸、9月25日金曜日午後7時から、大丸地区会館。押し立て、9月27日日曜日午前10時から、押し立てふれあい会館。平尾、10月17日土曜日午前10時から、平尾自治会館。桃村、10月28日水曜日午後7時から、桃村コミュニティ防災センター。矢野口、11月17日火曜日午後7時から、矢野口自治会館。若葉台、12月12日土曜日午前10時から、アイプラザ大会議室。東長沼、令和9年1月16日土曜日午後6時から、東長沼自治会館。坂浜、令和9年1月23日土曜日午後7時から、坂浜コミュニティ防災センター。なお、長峰は調整中で、決定次第、市ウェブサイト等でお知らせします。以上です。お問い合わせは、秘書広報課広報校長係へどうぞ。市長コラム、ナンバー174。フィリピン・コルドバ町を訪問。6月2日から4日の日程で、フィリピン共和国セブ州コルドバ町を訪問しました。稲城市では、子どもたちの英語力向上と国際化推進のため、各種施策を展開しており、昨年1月にはオンライン調印式により、コルドバ町と教育交流協定を締結し、同年4月からフィリピン人の外国語指導助手、ALT を直接雇用しており、そのうち4人がコルドバ町出身者となっています。今回は私、杉本教育長、担当課長、担当職員の合計4人がアチーブゴール社の案内により、コルドバ町を公式訪問しました。その主な目的としては、1、市町長をはじめとする行政関係者と意見交換し、教育交流の基盤を確認、評価すること。2、ALT を要請して日本に紹介しているアチーブゴール社が韓国の SME 社と合同で設立している全寮制英語学校を視察し、稲城市に配置するフィリピン人 ALT の指導力、研修体制を確認すること。3、稲城市の小中学生の英語力をさらに向上させるため、ALT の増員や英語学校の活用の可能性について検討する上で必要な 現地把握をすることの3点です。コルドバ町役場では、スアン町長に、私からの記念品として、稲城市在住の画家である、大西邦子さん作による、掛け軸、天孫降臨、稲城市のフォトブック、大見センスを、教育委員会からは、梨の助グッズをお渡ししました。スアン町長は、これらのプレゼントに感激され、我々を昼食館に招いてくれた上、ご自宅までご招待くださいました。スアン氏は一代で財を成した実業家であり、その事業活動の成果を自慢されておられましたが、その経営手腕を行政運営にも遺憾なく発揮されていることが確認できました。町役場訪問の次に、コルドバ町立のガビエレメンタリースクールと、その隣にあるコルドバパブリックカレッジを訪問し、教育環境や施設整備の状況について説明を受けました。小学校では国語と歴史以外の授業はすべて英語で行われているとのことでした。カレッジでは学生が主体となって企画運営する実践型プログラムとして催すブライダルパーティーを見学しました。ステージの装飾、衣装、披露宴に供する料理の調理、式の司会進行等すべてを協力して準備している学生たちがとても楽しそうでした。ちなみにこのプログラムは経済的な理由で式を挙げられない町民カップルに実際の結婚披露宴を提供するものだと聞いて感動しました。全寮制英語学校では教室、寮、食堂、屋外運動施設、イベントスペース等の施設全体を見学し、我々4人がそれぞれ個人レッスンの模擬授業を体験し、修了証をいただきました。1週間をワンクールとした滞在型24時間英語漬けの環境は、短期間の英語能力向上に役立ち、欧米への留学と比較して費用面での優位性もあり、活用の可能性について今後検討したいと思います。コルドバ町との協定締結は、事情によりオンライン調印となったため、かねてから訪問の機会を調整しておりました。今回はスケジュールの関係で2泊3日の強行軍となりましたが、町長との懇親も深められ、目的は概ね達成できたと思います。今後とも両自治体の発展と、稲城市の英語教育の進化につながるよう、交流を深めてまいります。稲城市長、高橋克弘。